沢谷優子の気持ちの旬通信。皆さんおはようございます。パーソナリティのサワポンこと沢谷優子です。今日もこの時間ラジオを聞いてくださっている皆さん、本当にありがとうございます。日曜日の朝のひととき、ゆっくり深呼吸しながら耳を傾けていただけたら嬉しいです。この番組は日々の暮らしの中でふっと芽生える気持ちの旬を大切に、ゲストの方のお話を通してあなたの心が少し軽くなったり、こういう生き方もいいなぁと感じてもらえるような柔らかい時間をお届けしています。本日のゲストは代々木公園の近くで女性の心と体を整えるサロンタオを主催されているセラピスト、そしてジャイロトニックトレーナーの富永美由紀さんです。美由紀さんはオイルトリートメントやハーブボールセラピーなどの体を緩めて整えるケアと、ジャイロトニックやピラティスなどの体を動かして整えるエクササイズ、この受動と能動の両方のアプローチから女性の美と健康をサポートされている方です。サロンの名前でもあるたおやかという言葉には、しなやかで美しい姿や上品で穏やかなあり方、そんな意味が込められているそうなんですね。今日はそんなみゆきさんに今の活動に至るまでの道のりや、美しさと健康についての価値観、そしてこれから描いている夢についてたっぷりお話を伺っていきたいと思います。それではどうぞ最後までお付き合いください。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、東京スタジオからお送りいたします。それでは早速本日のゲストをお呼びします。富永美由紀さんです。どうぞ。
おはようございます。富永美由紀です。よろしくお願いします。
はい、美由紀さん、今日は本当にゲスト出演してくださってありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、なんかまず最初に美由紀さんとのちょっと出会いっていうところからお話したいなと思うんですけど、
はい、
なんか今回みゆきさんを紹介してくださった、共通の友人ですね、以前私のこの番組にもゲストで出演してくださった、田久保久美子さんから、
はい、
サーポンなんか紹介したい人がいるっていう風に言われてみゆきさんとつながることができました、
はい、
すごいなんか今はもうだいぶこう事前の打ち合わせとかでもね、喋ったりして私はすごく打ち解けてるんですけど
私もです。ありがとうございます。はい、
で実は2月8日、ちょっと前ですけど、都心でも結構雪が降った日に、
はい、
その日久美子さんと一緒に、みゆきさんのスタジオに伺って、ジャイロトレーニングをね、体験ですよね、
体験ね、はい、
はい、させていただいたんですよね。
はい、
はい、
なんか初めてのジャイロトニック雪の日という
そうそう、すごくスタジオの大きなガラスから雪景色が見えて、うん、あれはあれでまたすごい特別な一日でした。
かなり特別な一日だったと思います。
うんうん、そうですよね。はいはい、でなんかああいうロケーションにもちょっとやられちゃったんですけど、
はい、
その時にやっぱり感じたのが、すごくこう体を動かして、かつなんかこう体が整うっていうか、呼吸がこう整うと、うんうん、こうなんか体が整っていくというか深くなっていくみたいな、
はい、
あんなそんな感覚がありました。
いいですね、
はい
はい、
すごく心地よかったんですよ。
ありがとうございます、はい、でサマポンもすごくよく、うん、伸び伸びと動いて、
伸び伸びと、
はい、
もう体がすごい硬いんですけど私、
いやいやいや
、はい
はい、
気持ちよかったです。
ありがとうございます。
は
い、
じゃあ改めてなんですけれども、みゆきさんが今、どんな活動をされているのか、 リスナーの皆さんにもご紹介したいので、はい、簡単に自己紹介をお願いできますか。
はい、はい、ありがとうございます。代々木公園駅の近くで、はい、体と、心を整える、ハーブを使った、リラクゼーションサロンと、はい、ジャイロトニックというエクササイズを、スタジオで教えています。
はい、
でサロンでは、ハーブやオイルトリートメントですとかを使って、女性専用なんですけれども、忙しく、働く女性の方たちがメインにはなるんですが、ゆっくり体も心もたおやかになれるようなサロンを、目指してやっております。
はいはい、タオというタオなんかジャイロは体験したけど、まだアロマの方が未体験なので、ぜひ私のこのコリコリ疲れた体を
ぜひぜひ
今度はみゆきさんに癒して、もらいたいなと思ってます。で、あとみゆきさんのこう活動ってこう2つの軸で、そのサロンでの体のケアと、スタジオでのエクササイズっていう2つの軸があると伺ったんですが、なんかこのスタイルになったなんかのはなんかどんな思いからなんか、
そうですね、なんか私自身も、体を壊したり、心を壊したりした経験があるんですけれども、そんな中でこの健康について自分が考えていく中で、もちろんリラックスする時間がすごく必要だなって思って、リラクゼーションサロンで働いてたりとかもしたんですけれども、でもそれだけだとやっぱり体というかもっと良くなりたいっていう時には自分が動くっていうのもすごく大切なんだなって気づいたんですね。なので、受動的に、動くことと、能動的であることっていうのが両方とも、自分もそうですし周りの方にも必要なんじゃないかなと思って、こういうスタイルになりました。
なんかじゃあ自分が良いと思ってこう感じたことを、
そうですね、
提供したいっていう、実体験を共有みたいな、ところですか。
はい、
そうですよね。なんかやっぱりいいものってこう人に勧めたくなりますよね。
なりますよね
そういう思いからなんですね。
そうですね。
はい、あとみゆきさんは実はもともとはヘアメイクのお仕事もされていて、っていうところで、こう人をこう美しくするっていう、その仕事から健康をこうサポートするっていう仕事にこう価値観が変わって、出たのかなって思うんですけど、その背景にはなんかどんな出来事があったんですか。
そうですね、もともとはやっぱり人をきれいにしたり、自分のこうファッションが好きだったり、そしてその中で自分を表現するっていうのがすごく好きで、ヘアメイクの道に歩んだんですけれども、そこでいろいろとこう、ちょっと人についたりとかする中で、ちょっと夢と現実のギャップになかなかこう、やられてしまって、そこの中で先ほどもちょっとお伝えしたんですけど、やっぱり気持ちがちょっとポキッと折れたりとか、それに伴ってもう外に出たくない、体も動かしたくないみたいな時期もちょっとあったりしたんですね。で、そこから私が本当に綺麗だと思ってたもの、で何なんだろう、自分が表現したいものって本当にこれだったのかなとか、いろいろこうやっぱ自分の内側に目を向ける時間になって、で、メイクをしたり綺麗なお洋服着たりすることもすごく綺麗だとは思うんですけども、でも健康だったり、本当にその笑顔が、内側から出てる、にじみ出てる、健康的な笑顔っていうのが本当にの美しさなんじゃないかなって思うようになって、そこから、自分もそうですけど、やっぱり人も健康で、周りの人が健康でいてほしいっていうところから、ちょっとこう美しさって健康が第一なんだっていうふうに気づいて、方向が変わっていったっていうところですね。
なんかこう、若い頃に思っていた美しさと、今みゆきさんが感じてる美しさっていう、 なんか少しこう違ってると、
そうですね、
違う感覚だと思うけど、みゆきさんにとってのなんかこう美しい人っていうのは、こう中身から自分がこう何、はい、内側が出てるみたいな。
そうですね。だから若い時はやっぱりこう見た目の美しさを、ね、多分すごくこう思ってたんですけど、はい、今は内面から出てくる、はい、その人の優しい笑顔だったりとか、はい、人を思いやる言葉をかけてる時の表情だったりとか、やっぱりこう、あ、今幸せみたいな、あのチャイルドトニックで動いていただいた時も、はい、あー気持ちいいって言ってる時の笑顔が本当に美しいなって思うようになりました。
作ってないというか、
作ってない、そうですね
自分は見えてないからね。
あ、そうですよね、
ゆきさんに見られてたんだ、うん、
見てました、
じゃあなんかこう外側から美しさって作るものじゃないっていうような価値観に変わってったっていうところですかね。そうですね、
もちろん、自分のこうテンションを上げるのに、はい、私もすごく好きな服を着たりとか、メイクをすごく頑張ったりとか、いろいろするんですけど、そこだけじゃないっていうところに、気づいたのが、まあ、30代になる時でしたね。
私が思う美しさってなんだろうって、こう言語化したらどうなるんだろうって今、
いや面白いですよ ね。でも今サワポンも目がすごくキラキラしてて、はい、すごく生き生きしてる、から綺麗だなと思いながら、見てますけど、
ラジオやってる時すごい楽しいんですよ。
そうですよね、すごい目の表情に出てる
か、じゃあ今が私一番
輝いてます
そうかもしれない。でも私の私が思う美しさってやっぱり、まず自分自身をこう大切にして、でかつその他の人も大事にするっていうか、なんかすごく自己中みたいな感じですけど、
いやいや、
なんかまずやっぱり自分を大切にするっていうところを私はちょっとおろそかにしていた時期があったので、なんかそこをやっぱり大事にしたいなと
本当そうですよね、
なのでなんか美しさとちょっと違うあのかもしれないけど、なんかそれが内側が出てくれば、っていうところはちょっと共通してるのかなと思いました。
そうですね。
はい、ありがとうございます。じゃあなんかこう前半ではなんかみゆきさんの、その今のこう活動の原点になるところを伺ってきたんですけど、なんかこの後はちょっとジングルを挟んで、あのみゆきさんのその30代での方向転換とか、あと、まあ、ジャイロとの出会いとか、あと独立してもう10年っていうところも伺ったので、これまでの道のりとか、なんかこれから実現したい夢も、ちょっと後半でお話を伺っていきたいと思います。
はい、
はい、引き続きお付き合いください。
トークライブレディオ夢の種、
後半もみゆきさんとお話を進めていきます。30代でまあ方向転換をされて、ジャイロトニックに出会ったっていうところ、まずジャイロトニックっていう言葉を私も今回初めて聞いたんですね。
そうですよね、
なんかなのでなぜジャイロをこう選んだのかとか、なんかその出会いっていうのは どういうタイミングだったのかとか。
そうですね、アーユルヴェーダっていうオイルトリートメントをやっていて、でその中で先ほども伝えたみたいに、やっぱりこう自分も動いていくっていうのがすごい大切だなと思った時に、多分私すごい自分体験型なので、まず自分がこうエクササイズ、自分が体を動かしてみようと思ってた時に、たまたま見つけて友人が誘ってくれて、面白そうと思って一回体験に行った時に、 すんごいハマったんですね、
はい、ちょっと解説をするといろいろ器具を使って体を伸ばしながら伸ばしやすくするために、うん、自己流じゃなく器具を使うから一定の
そうなんです、
左右位置というか、
はいはい、対象の動きをしたり、は
い、今なんか私手を動かしちゃいましたけどね実際にスタジオでやった時のような、
はい、あとは背骨を、うん、ねじったり骨盤を前後に動かす、はい、結構骨とか呼吸にフォーカスした動きなので、はい、私がやった時には終わった後に、はい、まるでマッサージを受けたかのようにすごく体が伸び伸びとなんか気持ちよかったんですよね。でもちゃんと効いてるところには効いてたので、これだと思って。
なんかこうゼーハーゼーハー息が上がなくなったりするのかなとか全然知らないから で、ね、でも、うん、そうみゆきさんに言ったら、いやいくらでも調整できますよとか言われてでも全然、ね、本当息が上がるっていうことは、うん、そんな場面全然、まあ、体験というか、まあ、最初のね、うん、初めての人用だったかもしれないですけど、はい、うん、すごくリラックスして、うん、はい、体を伸ばせたという感じでした。
よかったです。
はいはいはい。でそこからこう個人で活動されて10年っていうところ。
そうですね、最初はちょっとお勤めして、うん、で両方たまたま両方やっている、うんうん、サロンがあったので、うんうん、そこであと食事療法とか結構ホリスティックに自分がやりたいなっていうところを勉強させていただいて、うんうんうん、そこから今独立して10年、
はい、なんか10年ってこう、はい、簡単に言っちゃいますけど、最初の頃ってどんな感じでしたか？
最初の頃は割とできるっていう変な自信があって、う
ん、私失敗しないみたいな
例のそうですねみたいな、うん、私ならできるって思ってたんですけど、はい、やっぱりそんなに世の中甘くはなくて、まあ、自分がやりたいと思ってることをしっかりとアウトプットしていかないと伝わらないっていうことを気づきました。
自分からいろいろ。
そうですね、自分からいろいろ周りの人に、うん、私はこういうことをやってます、私はこういうことをして、はい、人の助け、人の少しこう助けとなるようなことがしたいんですっていうのを、はい、やっぱり口に出して言うとか、やっぱりこう紙に出して書くとか、うん、まあ、今だったら SNS とか、はい、そういうのがすごく最初はやってなかったので、うんうんうんうん、伝わらない。
まず知ってもらうみたいなところから。本当そこでしたね。いや私もね、まあ、今は会社勤めで、まあ、副業でキャリコンみたいなところですけど、将来は本当みゆきさんのように独立したいっていう
ぜひぜひ
野望が、
はい、野望いいですね、うん、
はい、独立する前にちょっと定年が来そうなんですけど、
いや
はい、なのでちょっとそういう独立してる、うんうん、まあ、起業家の先輩みたいなところで、はい、ちょっと憧れます
、うん、なんかそうやって頑張ってる、うん、まあ、今は女性に限ってますけど、はい、例えばそのサーポンが今こういうことやりたい、うん、でも毎日すごい忙しい、はい、時間がない、うん、体が疲れた、
うん、
でもまた明日も仕事だしっていうと、こう自分の体とか心に目を向ける時間がなかったり、うん、
はい、
まあ、ちょっと自分の健康を後回しにしてやりたいこと、やらなきゃいけないことっていうのを多分日常で過ごしてると思うんですけど、うんうん、なんか例えばうちのサロンに私がこうトリートメントをすることとか、
はい、
ジャイロトニックで少しエクササイズをしてお体に目を向けてもらったり、自分の体のケアをすることによって、うん、
はい、
もしかしたらサーポンがの独立が1日でも早くなってでサーポンの独立によってもしかしたら笑顔になる人が増える
そうですよ、ね、
みたいなことが私の中で社会貢献につながるんじゃないかなと思って独立し始めました。
そういう思いですね。
すごい小さいんですけど。
いえ、すごく私もその自分が届けられる人が絶対いるはずみたいな、なんか根拠のない自信。そうなんかこうみゆきさんとこういろいろお話ししていく中で、なんていうの、同じ匂いのする人と出会うみたいな、くんくん匂う匂うじゃないんですけどなんか波長が合うなとか、うんうんうん、なんかそういう 出会うっていう言葉だったんですけど、うんうん、なんか私も勝手にみゆきさんとは同じ匂いがする。
私もね、絶対こう交わってるところありますよね。そうそうそう、深掘りすると結構ありましたよね。
そうですよね、うん、なんかリスナーの皆さんに通用するかどうかですけど、
そうなんですよね、
ジェーンスーさんが好きっていう共通点と、あとラジオつながりだとジェーンスーさんの、あと堀井美香さんのオーバーザさんっていうすごいお互いファンだったみたいなところで、
そうだからジェーンスーさんを、うん、に憧れてたので、はい、今日はジェーンスーさんへの第一歩みたいなウキウキしてたんですよね。
本当、はい、もう後押ししちゃいますじゃあなんか それももしかしたら今後やりたい一つになるかもしれないんですけど、これからそのやりたいこととして、
う
ん、リトリート施設の話もされてたので、
ね、
はい、ちょっと熱く語っていただけますか。
はい、実はですね、バリ島に行きまして、はい、そのバリ島で、そういうヨガの大きい施設があるんですね、うん、でそこに行ったらもうその施設が、まあ、広大な施設の中で、うん、はい、暖かいという気候の中で本当にこう開放的な気持ちでヨガができる場所だったんですね。で私もすっごい行ってみたくって、はい、行った場所だったのでもうテンションもすごい上がって、うん、でちょっとトラブルがあって受けたかったクラス受けられなかったんです、はい、でその時にもう気持ちがもう高ぶってたので受付に行って、うん、私これを予約したのにって、うん、もう感情をすごい解放して、
はい、
でかつでもそれでも向こうの方たちって、うん、別にそんなにこうなんていうんですか、気にしてないというか、
うん、
それに対してきちんと代案をくれて、
はい、
結局素敵なクラスを2つ受けたんですけど、うん、英語はわからないので、
はい、
一個瞑想のクラスみたいなところを受けてた時に、
はいはい、
ふーっとわからない中で仰向けになってたらすごい自分の頭の中でいろんな考えがブワーって出てきて、
う
ん
う
ん、はい、私は毎日こうやって頭の中でおしゃべりをすごい続けて全然休めてないんだなっていうことに気づいたんですね、うん、なのでもちろん体を動かすのも大切だけど、うん、やっぱ日々なんていうんですか、この頭のおしゃべりをし続けてるって、
うんうん、
やっぱり疲れるんだな、疲れてたんだな私ってことに気づいて、うんうん、
はい、
日本でも、まあ、そういう少し休める体も心も休めたり、うん、頭も休めたりする場所だったり、うん、
はい、
体験ができる、うん、まあ、施設ではなくてもいいんですけど、うんうん、場所をやってみたいなって思ってます、
うん、ツアーとか、
はい、ツアーとか、はい、
企画したりとか、
はい、
まあ、ゆくゆくはそういう施設とか、
そうですね、なんかこう、
う
ん、いろんな方が集まって、
はい、はい、なんかそういう、第一歩につながるかもしれないんですけど、淡路島の、
あ、はい、そうなんです、
こともあったので、はい、そこにもちょっとつながってくるのかな、
はい、そうですねその、まあ、瞑想とかという意味ではサウナとかも私好き、すごい好きなんですけど、はい、そのサウナ空間で今香り、やっぱり五感に働きかけるっていうところで、ハーブやアロマを使った、うん、演出のお手伝いをさせていただいてるんですけども、うんうん、4月に淡路島のホテルのサウナで、作った香りを、嗅ぎながらサウナに入れるっていう、
はい、あったかい中がアロマの香りで、
そうなんです、キューゲルっていうそのアロマの、
はいはい、
アロマウォーターを氷にしたものをロウリュみたいに石の上に乗せると、
はい、
そのキューゲルが徐々に蒸発していくので、
はい、
長い期間サウナの中がその香りに包まれるっていう体験ができます。
初めて知りました。
そうなんです、私も去年初めてサウナのイベントで知ったんですけども、蒸気と香りが相まって、
はい、それはこう日にち決まってるんですか、なんかイベントみたいな感じ。
私が担当するのは4月の1日から30日までで、はい、月ごとに違う担当で香りも変わっていきます。
じゃあその情報も私の番組ホームページにリンクを、
はい、お願いします、
貼っておきたいと思います、うん、はい、じゃあなんかぜひ気になる方はチェックをして、
ぜひぜひ淡
路島へゴーで、
はい、淡路島へゴーです、
はい、ではそうですね、では、ちょっとこうみゆきさんのお話をちょっと聞いて 感じたのは、こうみゆきさんの活動ってこう単なる体のケアっていうことではなくて、なんかこう自分をちゃんと受け入れて、うん、はい、うん、自分らしく生きるためのサポートみたいな。
ああ嬉しいです。
なんかそんな感じがしました。
あ、はい、そうですね、嬉しいです、う
ん、はい、なのでそんな感覚を大切、すごく大切にされてる方なんだなっていうのが、うん、はい、伝わってきました、はい、ではこの後はあのエンディングに移っていきたいと思います。
オープンラインレディオ夢の種。
はい、ではみゆきさん、今日はいかがでしたでしょうか。
あの初めての、はい、体験で、はい、あのすごいワクワクとドキドキをしながら来たんですけれども、はい、なんか夢のような、
はい、すごいいい笑顔をしてますよ。
ですか、ありがとうございます、はい、
なんかもしあのリスナーの皆さんに、はい、なんかこう伝えたいこととか、うんうん、何かあったらお願いします、
は
い。
まあ、体も心もケアをしてあげた分、うん、必ず応えてくれるものだと私は思っています、うんうん、はい、あの本当に日々あの、うん、忙しくったり、はい、あの大変だと思うこともあるんですけれども、うん、まあ、その中でも少しでも自分の体と心に目を向けるお時間を作っていただけたらなと、うんうん、はい、はい、思っています。
なんかみゆきさんなりのセルフケアみたいな、なんかすぐこうできるみたいなのとかあったら、シェアしてほしいなって。すごい無茶ぶりで、
かなり
無茶ぶり呼吸とか、
そうですね、もうそしたら、はい、今の人たちは、まあ、自分も含めてですけど、はい、呼吸が本当に浅いので、はい、吐き切ってです。
あ、とにかくもっともっともっと出してみたいな。
出して。多分吐ききれない方とかすごい多いので、まあ、お腹に手を当てて、お腹がぺたんこになるぐらいまで吐いてみる。
は
い、
あ、それはこう横になって、
横でも縦でも何でも。
あ、いつでもできるっていう。
いつでも、もう咳が出るぐらい、ゲホゴホって出るぐらい吐いてみたら、はい、自然に入ってくるので、
すごくいっぱい深く吸えるってことですね。はい、あ、分かりました。私も呼吸浅いってよく言われるので、
うんうんうん、試してみてください、はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
すいません、無茶振りも。はい、では今日は、みゆきさん出演してくださってありがとうございました。はい、ではあのー、今日みゆきさんのちょっとお話を聞いて、ちょっと私も最後にちょっと一言皆さんにお伝えしたいと思います。あの私自身もこう改めてこう感じた、今日お話聞いて感じたっていうところですけど、やっぱりそれはこう健康であることって人生をこう楽しむための土台なんだなっていうのが、やっぱりね、健康第一とかってあの言うのは簡単だけど、それをこうキープし続けるっていうところ、小さななんか積み重ねとか自分にこう向き合うっていうところも含めて、なんかそこが含めて健康っていうところなのかなと、はい、思いました。なんか私たちやっぱりあのみゆきさんも言ってましたけど、こうつい頑張ることとかなんか成果を出すっていうことに意識がこう向きがちなんですけど、なんかそれもその前にもっと大切なことっていうのは、やっぱり自分の体と心がこう整っていることなのかもしれないなと、はい、感じました、忙しい毎日の中でもなんか少しだけ呼吸をあの深くしてみたり、体を緩めてみたり、まあ、そんな時間を自分にプレゼントしてみてもいいなと、はい、感じました、はい、ではあなたは今どんな気持ちの旬を感じていますか。よかったらあなたの声も番組までお届けくださいね。あなたがあなたを大切にできる一日になりますように。またここでお会いしましょう。パーソナリティのサーボンこと澤谷優子でした。